うもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まってパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きな MVP クレッジャパン大宮美さん、そして今週はスペシャルゲストです、渋谷ボッチャ協会理事丸茂太郎さんにお越しいただいてます。大宮さん、丸茂さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先日我々ボッチャマンスリートーナメントイン渋谷に、はい、出させていただきまして、その時大変お世話になった丸茂さんなんですが、ね、大宮さん、すごい素敵な大会でしたよね。
いや、本当にあの日の玉ストレートが出たっていうことで、その大会を知ってお邪魔させていただきましたけど、入った瞬間に間違いだったかなと思ってちょっとね、思いましたけど、とても楽しい大会でした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。そう、日の玉ストレートさん、ね、札幌のチーム出ていただいて、いいご縁いただいてありがたいです。
丸茂さんは渋谷ボッチャ協会の理事でいらっしゃいますけど、これはいつ立ち上がった協会で、丸茂さんはいつから携わられているんですか？
協会が立ち、いわゆる法人化っていうか立ち上がったのが2024年だから、うん、2年前か、はい、
26年、う
ん、うん、違う、間違えた、2022年だ、
うんうん、
ごめんなさい、俺
2022年、
うん、で、まあ、ボッチャですよ、東京のオリンピック・パラリンピックが決まった頃あるじゃないですか、決定した頃、その頃からちょうど、ボッチャ、渋谷区のですね、スポーツ推進委員っていうのをやってたんですね。それで、その、ボッチャと携わることがそこで増えてきて、で、やっぱりですね、この、ボッチャ楽しいよっていうのはもちろんのとこなんだけれども、この、ちょうどその、オリパラが決まった頃に、こう、レガシーって言葉をよく聞いてたんですよね。でも気がついたら、あんまりこのオリパラ終わった後にそのレガシーって言葉って聞かないなぁなんて、本来は後からのものなんだけど、じゃあなんだろうって思った時に、そういう協会作って、こう、ボッチャを財産にしてって、財産って言い方変かな、その一個のレガシーとして、つなげていけばいいなっていうのは一個思ってますね。
活動としては、例えば小学校だったり中学校で、体験会をされたりとか、またマンスリーカップのような大会を主催されたりという活動内容なんでしょうか？
そうですね、学校はとってもたくさん行ってます。その放課後クラブっていうの、学童みたいなところかな、はい、放課後クラブを回ったりとか、あと支援学級のところに授業としたりとかですね、そういったことを学校関係はさせていただいてるのと、あとでも、なんかね、言い出すといっぱいあるんですよ。いろんなイベントっていうんですか、今期やらせていただいてたのが、来期もやるんだけれども、防災キャラバンって言って、その、万が一の時のために、イベント的な感じなんだけど、その防災キャラバンって言って各地を回るんですね、渋谷区内ですね。で、そこで、イベントベースブースみたいなの出させていただいて、ご提案としては、その万が一、じゃ避難所とかにいなきゃいけないよなんて時に、ちょっとしたこう、レクレーションっていうか、そういう形でもできるスポーツっていうご提案をさせていただいてってことですね。あと、体験会とか交流会とか、はい、あと練習会も毎週やってたりするんで、はい、なんだかんだ毎日のようにボッチャやらせていただいてる感じです。
毎日なんですね。すごい。
毎日は嘘かもしれないけど、大体毎日。
ほぼ。
でも毎日かもしれない。
はい。今本当に、じゃあとすると渋谷区はどこかで毎週のようにボッチャが行われてるんですねって思ったら、もう毎週その練習会はあるんだとすると、じゃあ本当にほぼ毎日どこかでボッチャが行われているということなんですね。
そうですね。渋谷区の場合でお話しすると。
はい、
区役所の15階に常設コートっていうのがあるんですよ、うん、でそちらの方もほとんどなんか結構満員になるぐらい予約がいっぱい入ってるみたいなんだけれども、私の方では毎週の水曜日3時から5時っていう時間帯で一 応あの、まあ、会員さんの方対ボッチャ協会の会員さんの方対象なんですけれども、まあ、でも全然見学っていうか体験に来てもらっていいんですけど、それが3時5時毎週水曜日区役所でやってるんですよ。いつも2、30人かなはいらっしゃってくださって、みんなで楽しくゲームしたりなんて、はい。
本当ですね。この先日出させていただいたマンスリーカップももうたくさんの方が出場されていて、毎回、抽選とかもある場合もあるんですか？
始める前はですね、あのちゃんとみんな集まってくれるかなってあのすごく不安あったんですけれども、まあ毎回、20チーム募集してきたんですね、今シーズンは。
はい。
で、先日ね、実はチャンピオン大会があって、今シーズンが終わって4月から新シーズン、次は24チームに増やそうと思ってるんですけれども、まあありがたいことに毎回抽選になってしまって、まあありがたいというか申し訳ないというかあれなんですけれども、でそもそもなんだろう、大会始めたきっかけの一つがですよ、ボッチャの試合ってあんまりないんですよ、大会って。であっても割となんか地域限定だったりとか、こう出場枠がある程度決まってるものが多かったんで、誰でも出れる大会やりたいよねっていうのがあったんだけれども、このなんだろう、抽選もどこの大会も結構そうなんですよ、抽選漏れしちゃうことが多くて出れないっていうのがあるんで、なのでできるだけこの抽選漏れちゃった方は翌月とか翌々月に出れるようにっていう考慮をさせていただいて、それでまあ運営してってる感じなんですけど、でもありがたいですよ、たくさん応募してくださるの嬉しくなっちゃうんです。
このマンスリーカップは立ち上げてからどのくらいになるんですか？
これはね、去年の10月からやったんです、スタートしたんですよ。だから、3月まで、そうそう、全部で6回で、まあ、ただ、5回2月大会までで1回締めて、そこまでの要は5大会の上位3チームに、グランドチャンピオン大会っていうのに出ていただいて、
はい、
先日3月15日にそのグランドチャンピオン大会を行った感じだ
った。すごいね、盛り上がりがもう立ち上げからすぐ来てるという感じなんですね。
すごいですね。やっぱり大会とかって開けてみないと分かんないじゃないですか。でどうなるか本当に不安の方が多かった、まあ、楽しみの方も多かったかな不安もあったんだけれども、そうですね、本当にたくさんの方々で本当いろんな方来てくれるんですよ。それがもうとっても嬉しくて、素敵な世界がね結構できてます。
この間も我々同じリーグになった大学生の方が滋賀からその大会のために卒業旅行って言ってましたっけ？なんだっけ？
なんかそういうタイミングを合わせてくださったのかな。いいですよね、嬉しい。なんかね、誰かの心の1ページに残ったみたいなの、超嬉しいじゃないですか。
しかもね、そこをこう自分たちのこう思い出の1ページとしてここに来たいと思って来てくれるって、もう大会主催側からは妙利に尽きるんじゃないかなと思いましたけど、
涙ちょっと切れちゃうぐらい嬉しいです。
今までも、まあ、いろんな出会いあったと思うんですけど、マルモさんが特にこう心に残ってたり印象に残ってるチームとかエピソードってありますか？
まあ、言い出したらキリがないんだけれども、今そうやっておっしゃっていただいてポッと浮かんだのはですよ、割とシニア層の方々のでもボッチャって人気あるんですよね、やってくださってる方多くて、でシニアクラブなんかもいつも行ってるんですけれども、90一番ね、今出てくださる方一番上の方96なんですよ。で特にスポーツとかやってきたような方じゃないんですけれども、まさか自分が90過ぎてスポーツの大会に出るなんて思ってなかったと、ニコニコしながらおっしゃってくださった時に、なんかねえ、だってで80代の方とかもたくさんいるんだけれども、そういう方々がスポーツ大会に出るっていうのがすごく うん、嬉しいなって思ったな、うん、でもう一個思い浮かべちゃったんで浮かんじゃったんでもう一個いいですか。
いいですもう何個でも言ってください。
あ、本当、あのね、結構支援級の子たちと関わること多いんですよ。で、あの部活動もやってて、そう、部活動で来てくれるんですよね、はい、で、あの一緒に大会に出るようなことがあった時にですよ、あの お母さんがこう、なんだろう、隅っこでこうやって手を握りしめてうるうるしながら見てるのを発見してしまったんですね。でお母さんにもっと前行って見てきたらいいんじゃないって言ったら、いいんです、怒られるからって言って、あのこう隅っこでこう見てるお母様がいらっしゃったんですよ。で、あの中学生なんだけれども、中学生の子が普通に部活動をして、そういう部活の大会とかに出るって、きっとまあものすごく普通のことなのかもしれないけれども、やっぱりなんか例えば障害ちょっとあったりとかすると、なかなかそういうのって難しいことだと思うんですよね。でもそういう普通のことっていうのかな、がやってるところ でどうしても僕も親だから、 お母さんお父さん側の目線になっちゃうので、それをこういい感じで見つめてるお母さんを見た時に、なんか嬉しかったっていうのかな、よしって思ったっていうか、あ、やっててよかったって思ったっていうか、こんなことかな。なんかでもいい出会いめちゃくちゃありますよ。すごい世界広がって超楽しい
です。あの大会の立ち上げっていうのは、まあ、例えば会場を抑えるですとか、うん、あとはあのすごく大変なのかなって思ったのが、その審判の方を集めたりとか、うん、いろいろハードルあったと思うんですけど、どのあたりが一番大変でした？
僕やれると思ったらやっちゃうタイプなんですよなんかそういう、なんかでもタイミングってあるじゃない、そういう時って。今までそのタイミング逃したことも何度もあるし、こうやれるって思った時はもうやっちゃえっていう方なんですけれども、はい、結局そうすると周りの方大変ですよね。なんか何でもやろうってやっちゃうから、
はい、
なのでまずだからその審判の方々っていうのがあれ大変なんですよ、審判ってね、やっぱり、
うん、
で、
うん、
僕はできれば審判やりたくないタイプなんですね、
うんうんうん、
なんかとても人を裁くなんてそんなの私にはできませんなんて思っちゃいますんで、だから審判の方々っていうのが本当集まってくださって、で試合作るのってまあボッチャに限らずだけど審判だと思うんですよ、この、うん、すごくまあ審判一人じゃないけどチームもそうだけど、審判がこの雰囲気とか空気感で作り出すと思うので、うん、それをやってくださってるまず審判の方々が本当に感謝しかないなって感じでやってます。で、なんだろう、あとこう本当でもみんなに協力はしてもらいました。で、理解もいただけました。やっぱり今までそのやってると、渋谷区の施設使ってこう渋谷区の方々にって感じでやるっていうのがまあ本筋ですよね。 でも僕はあのいろんな人が出れる、誰でも来れるところにしたいだったから、あのそういうのもやっぱりあの皆さんに理解いただけたからこういうのできてるんだなって思ってるのと、もうちょっと大きく見たらボッチャの、ね、聖地に渋谷がなったらいいのかなって、
今
なんだろう、まあもちろんパラスポーツなんだけれども、ちょっとその違う言葉でユニバーサルスポーツとかインクルーシブスポーツなんていう言われ方するようなスポーツにもなってきて、あのみんなで一緒にできますからね。だからそれがこう、うん、渋谷とかってやっぱパワーあるから、そういうなんかこういう楽しみ方あるんだよっていうのをうまく発信できれば、渋谷発でやれるっていうのも一個いいのかなとは思ってます。
いや素敵ですね。確かにあの渋谷って本当にいろんなね、住んでるところから来てくれる人が多い街でもあると思うので、まあ、観光地でもあったりとか、
うん、
だからそのこう誰でも受け入れられるっていう風にしたところが素晴らしいですね。
まあね、まあ、ボッチャのとこは魅力なのかなと思うんですよね。あのみんなが同じあのコートの上で同じルールで戦える、なかなかないからですね、すごくいいのかなと思って。だから参加者の方も、ね、来ていただいた時もあの、老若男女 うんね、子供さんからご高齢の方からですよ、いろんな方、うん、あのたくさんいらっしゃって、でみんな一緒で戦うんですよね、あの同じルールで、うんうん、そういうのってなかなかないから、そこをなんか、うん、もっと広げていけたらいいなって、でそういう世界もあるんだよっていう、うん、一個そういう世界があるとなんか他にも広がり見せるかもしれないじゃない。
確かに、あの毎月ボッチャの大会をやってる自治体さんって他にもあるんですか、丸茂さんが知る限りで。
あの、まあ、自治体とかっていうことに関わらず、毎月定期的にやってるっていうところはきっとないんじゃないかなとは思うけれどもですね。
うん、
まあでもあれか、あのボッチャベース東京さんっていうところがかなり頻繁に、
うんうんうん、
一緒に仲良くやらせてはいただいてるけれども、あの、うん、いろんな試合練習会なんていうのを開いてるイメージだな。でも、うん、各地今広がってきてますよ。この間世田谷でやってるやっぱり練習会参加させていただいたんだけれども、はい、あれはあれ月2回でしたかな、ごめんなさいちょっと不明確であれですけど、うん、あの定期的にやっぱり、うん、日本協会さんと今日連絡しとりながら協力しながらやってたりとか、結構都内でいうといろんな各自治体の、なんていうのボッチャ協会だったりとか、そういうのが、うん、できてきてるみたいな。
じゃあちょっとこう ブームというか人口も増えていってるという感じなんですね。
うん、かなりね、あのそういう意味ではですね、あのそれこそだからオリパラ前10年前って言ったかな、あの国民認知度っていうのが 2% いかないぐらいだったらしいんですよね、
は
い、
うーん、
だからそれごくごく専門的な人しか知らないようなことだ
よ
ね、
はい、
うん、で今あのもう国民認知度 50% 超えたそうなんで、
うん、
だからみんなあの実際分かんなくてもおったなんか聞いたことあるぐらいまでは多くの方がなってきてくれてるのかななんていうのは思ってます。
確かにその10年前とかだとどうしてもこうあの脳性麻痺の人のスポーツみたいなイメージでしたけど、
そうそうそう、
なんか今はどちらかというとなんだろうな、ビリヤードとかなんか卓球とかじゃないですけど、
うん、
なんかそういう感じの、 あの気軽にできると言ったらあれですけど、あのそうみんなが楽しめるスポーツみたいなイメージになりつつありますよね。
うん、やっぱりだからなんかユニバーサルスポーツっていうの、そういう国のものになってきてて、でも結構面白いなと思って、あのボッチャってパラ発祥のスポーツなんですよ。ほとんどのパラリンピックの競技ってオリンピックにある競技を何かしらこうルールちょっと変えたりとか、例えば車椅子でできるようにしたりとか、あのある意味バリアフリー化したものがパラリンピックが多いんだけど、あのボッチャはもともと最初からパラのスポーツなんですね。だからまあこう誰もがやりやすいように使いやすかったかなと、そんな風には思います。
丸茂さんはそもそもボッチャとの出会いっていうのはその渋谷スポーツ
推進委員
の時に出会ったという感じなんですか。
そうですね、それが最初の出会いだと思います。
最初はどういうイメージ でそこからなぜかこれをレガシーにと思うくらいにのめり込んでいったのはどういう過程だったんですか。
最初やった時これは面白いなというふうには思いました。で、あとなんだろうな、結構ね、あとパラスポーツ自体にはあのそもそも興味があって、あのまあ興味があって自分でこのパラスポーツ指導員の資格取ったりとか、そんなことはしたりしてたんですね。で、うん、まああとね、コロナの間結構やってました、引きこもって。そう、あれです。もうお店やってない友達のお店とかでやってたりとかね。
運動不足にねなりがちでしたからね。
その頃もしかしたら一番やり込んだかもしれないな。うん、おかげで上手になりました。であとは何だろう、いっぱいあるんですよ。あの一番はあの金メダル持って帰りたいんですよね。 僕ね、いろんな夢があるんですよ。
はい。
でね、諦めたのもあるんですね。例えばね、はい、野球場でね、本当のホームラン打ってみたいんですよ。で、大声援を受けながら一周したいんですけど、その夢は諦めたんですね。でも意識がある夢の中で、オリンピック出たいとかって思うんですよ、なんとなく。でも何かできるわけじゃないのに、はい、でもオリンピックは出れないけど、でパラリンピックも出れないけど、それに携わってですよ、オリパラのレガシーって言って、何が一番すごいかって言ったら、スビリアに金メダル持って帰ってきてですよ、みんなで大喜びしたら、なんか一番素敵なんじゃないかなって思ったんですね。
なるほど。
ね、だって面白いじゃないですか、笑っちゃうんじゃないですか。
だから大会が輩出した金メダリストが出るみたいなことですよね。あれ、違うの、その大会に子供の時からマンスリーカップに出てた子が将来パラリンピックに出て金メダルを持って帰ってきてくれる、そういうことですか。違います。
それも最高、それでもいいんだ、
はい、それでもいいんだ。
いや、なんかですよ、
はい、
みんなでこう渋谷にね、携わる人がで、パラの選手になるような、こうクラス分けで入るような方が、一生懸命練習してみんなで応援して、そんな選手がパラの舞台に立ててですよ、めっちゃ夢があるんじゃないかなと思って、うん、それで、うまくね、これを説明するのは非常に難しいんですけれども、はい、渋谷に金メダル持って帰ってこれたら、オリパラのレガシーは完成するんじゃないかなと。で、そしたらそれに行くまでの道のりで、いろんな人たちがこういいコミュニティができていくじゃない。そういうなんか面白いストーリーがあったら楽しいなって思うと、まあやろうって思っちゃうタイプなん
です。すごい、あれですね、丸本さんの、脳みそという、脳の中というかイメージを分かってくれる人が周りにいるってことですよね、おそらく。
ありがたいですよね、とってもね。結構ね、バカなことばっかり言ってるんです
よ。私すごい似てんなと思って、なんかこれ分かってもらえるかなって思いながらみんな話すから。
はい、そうなんです。ありがたい幸せです、うん、
いや、私もちょっとお二人から似た匂いを感じておりました。
ねえねえ、ほんと
ね、オンビさんの、ね、活動もいろんなものを広められてますもんね、うん、
そうですね、私もプレイヤーよりも運営とか、そこの場を作るっていうことにすごく興味があって、そこに満足するタイプなんですけど、丸本さん、今回のマンスリーカップとかは、何でしょう、草の根運動みたいな感じでね、地域のみたいな感じでお話しされてますけど、出てる人たちすごくって、前の週に、ボッチャジャパンカップ、
はい、
あそこで優勝したチームも出てたんですよ。
出てた、
うん、ね、川崎ボッチャーレスさんはその日本の、
うん、いいチームです、
はい、最大級 の、 大会で優勝して、次の週にこのマンスリーカップのグランドチャンピオン、グランドチャンピオンシップでしたけど、その大会にメンバーちょっとね、一人違いましたけど出てて、で結果的にはその前週日本一になったチームが渋谷では3位だったんですよ、うん、だからそこに勝つチームもいたってことなんですよ、その渋谷の大会なんだけど、うん、やっぱりそのなんかそれを見てると、大会数が少ないっていうのは顕著に現れるじゃないですか、大会に出るっていう経験値はやっぱり渋谷のね、毎月そこでやってるんだったらっていう、みんなが探して出れる大会だし、それだけなんか興味を持った強い選手とかいろんな人がその大会に来ると思ってるから、強いチームもそこに来るっていう、なんでしょう、ローカルなんだけど全然ローカルじゃないコミュニティがある、本当すごいいい協会と大会だなと思って、この 2,3 週間見てもらいました。
ありがとうございます。これがね、嬉しながらの悩ましいところなんですよ、うん、で最初まず大会を始めるときに、もちろん何個かあるこのコンセプトっていうか、この狙いの中で 初めて大会に出る人も出やすいような大会、まあ、誰でも出れる大会っていうのが一個イメージあるんで、初めての人でも出やすい大会っていうのが一個あるんですね。で、もちろん初めての方も来てくださるし、で、開けてみたらですよ、こう、割と本当全国クラスのトップチームたちがエントリーして来てくださるんですね。で、それもそれもとっても嬉しいことなんだけど、このバランスにすごく悩んだんですよ。やっぱり、ね、初めて出ますってトップクラスと当たっちゃうと、いろいろ思うこともあるかなとかですね。で、まあでも、悩ましかったんだけれども、ちょっといらぬ心配かなと思ってきたところもあってですよ。まず、トップクラスの人たちってみんな優しいんですよね。で、こぼっちゃを広めようとか、普及しようみたいな、そういう心を持ってくださってる方々で、とっても優しいっていうのが一個と、なんだろう、ボッチャのね、僕好きなところの一個で、相手プレイヤーのいいプレーにも拍手を送るんですよ。そして、そういうスポーツもそんなにないよねって思って、で、その空気感っていうのが、その初めての人にも味わってもらえるってすごくいいと思うんですよね。で、まあ、本当に平等でできるから、だからそんなに心配しなくていいのかなって思って、で、もちろん、強いチームとやら負けちゃうよね。でも、この負けるのもスポーツの醍醐味じゃない。負けたら悔しい、勝ったら嬉しいっていうのもあるし、あと、全体の底上げって考えても、どんなスポーツもそうだけど、やっぱり上手な人とやると上手になるじゃない。なので、やっぱり、そんなに心配しなくていいのかなって、みんなで育てていくいう感じにすれば、だからまあ、初めての方もぜひ、どんどん出てきてほしいんです。試合に出るって経験で、ね、80、90になって初めて大会に出たわ、なんて、そんな経験していただけたらいいと思うなと思います。
すごい実力持ってるチームも参加したくなるし、かつその初心者だったりとか初めて大会挑戦してみたいみたいな人も来て OK っていう、なんかちょっと他ではないというか、懐が広い大会ですよね。
そうですね。そういう意味では本当誰でもっていうところは、一個だから面白いのが、年齢とかもめちゃくちゃいろんな人が来るから、小学生とその80代の方たちと対決とかも結構あるんですよね。大人と子供の対決とかも平気であるし、ムキになる大人も面白いですし、子供あとひ孫対決みたいなのもして、子供が大人に勝てるスポーツだったりするんですよね。やっぱり力とか俊敏性とかそういうのだけじゃなかったりするから、子供でも全然勝てるし、全然すごく。で、結局一番上手なのは、本当にそれこそ脳性麻痺とかの車椅子に乗った方で、本当にやり込んでる方なんてめちゃくちゃ上手い人いっぱいいるから、本当にみんなが同じ土俵に立ってるってところで、だから独特の大会だと思います。やっぱり、いわゆるスポーツ大会って一定の年齢層だったりとかすると思うし、体の状態も一定の方が集まるのが大体のスポーツ大会かなと思うから、だから広がりは面白いです。本当にいろんな出会いもあるんじゃないかなと。
さて、丸茂さんとの楽しいトークまだまだ続くんですが、4月放送の今回からですね、渋谷の大会30分の放送となります。この続き来週にお届けいたします。短くなってもパラスポーツ大好き、全く変わりません。むしろ短い分濃く熱くフットワーク軽くお届けしてまいります。来週の丸茂さんとのトークもどうぞお楽しみに。そしてこの4月からも渋谷の大会をよろしくお願いします。お相手は平井亮でした。